旧約聖書832ページ詩編第2章ですね、下の段からです。では拝読します。なぜ国々は騒ぎ立ち、国民は虚しくつぶやくのか。国民は虚しくつぶやくのか。地の王たちは立ち構え、治める者たちは相ともに集まり、主と主に油を注がれた者とに逆らう。さあ彼らの枷を打ち砕き、彼らの綱を解き捨てよう。天の御座についておられる方は笑う。主はその者どもをあざけられる。ここに主は怒りを持って彼らに告げ、燃ゆる怒りで彼らを恐れおののかせる。しかし私は私の王を立てた、私の聖なる山シオンに。私は主の定めについて語ろう。主は私に言われた。あなたは私の子、今日私があなたを産んだ。私に求めよ、私は国々をあなたへの譲り通して与え、地をその果て果てまであなたの所有として与える。あなたは鉄の杖で彼らを打ち砕き、焼き物の器のように粉々にする。それゆえ今王たちを悟れ、地の裁きつかさたちを慎め、恐れつつ主に仕えよ、おののきつつ喜べ。御子に口づけせよ、主が怒り、お前たちが道で滅びないために、怒りは今にも燃えようとしている。幸いなことよ、すべて主に身を避ける人は。
まあ、今日また少し、まあ、エルサレム、天的なエルサレム、また誠の教会について少し考えたいと思います。もうすでに3000年前にダビデは生徒たちとの交わりは私にとって全てですと告白したのです。イエス様だけを信じて、まあ、信ずる者と関係を持ちたくないという態度を取る人もいますけど、非常に危ない考え方です。結局カシャがなるイエス様とつながっていながら、まあ、体の主体と交わりを持ちたくない人は簡単に、まあ、間違った方向に行ってしまいます。教会に属することとは大いなる助けになります。もちろん教会に属することとはキリスト教に入ることを意味しているのではないし、一つの宗教団体とつながることを意味しているのではない。まあ大切なのはいわゆる組織的な関係ではなく、まあ有機的な交わりです。霊的な交わりです。まあ、人はみんな平和を欲します。けど全ての人は、まあ、次の戦争が遅かれ早かれやってくることをもちろん知っています。神の御言葉である聖書は将来がバレエロではないとはっきり言っています。だから現代地の共通点は次のようなものでありましょう。まず内面的な虚しさです。物質的に恵まれたとしても人間の心は満たされていません。 すべては虚しいなのではないかと多くの人々は考えるようになっています。また現代人のもう一つの共通点は精神的な孤独でありましょう。友達いっぱい与えられたとしても人間は孤独です。心の拠り所を見出していない人はみんな例外なく孤独です。またもう一つの共通点は良心の呵責でありましょう。すべてがうまくいったとしても心の奥底で良心の呵責があります。私はわがままで自己中心的で過ちを犯すものだと正直な人間は誰でも認めざるを得ない。すべてが汚されたと確信できない人は本当の部屋の知れません。もう一つの特徴とは将来に対する不安なのではないでしょうか。あるいは死に対する恐怖によって支配されている人々もいっぱいいます。まあ不安から解放され生き生きとした希望を持つことこそが聖書を通して提供されている救いです。パウロは主の救いに預かった人々に次のように書いたのです。私たちの格闘は血肉すなわち人間に対するものではなく主権力この暗闇の世界の支配者たちまた手にいるもろもろの悪霊に対するものです。救われた人々は一つの戦いの中に投げ込まれているものだと聖書を通してはっきりわかります。初代教会の人々の取った態度は次のような態度でした。私たちの戦いの武器は肉のものではなく神の御前で要塞をも破るほどに力のあるものです。私たちは様々な試練と神の知識に逆らって立つあるよ高ぶりを打ち砕く全ての計り事を虜にしてキリストに復讐させますと。イエス様は決して一つの宗教団体を作る気持ちを持っていなかったのです。イエス様は私の国はこの世のものではない、もしこの世のものであったなら私のしもべたちが私をユダヤ地に渡さないように戦ったことでしょう、しかし事実私の国はこの世のものではないとイエス様ははっきり言われたのです。まあ、今まで私たちは過去何千年にもわたって地上のエルサレムについて考えました。まあ簡単に要約すると次のようなことになるでしょう。人間が自分自身の道を行き、人々はおのおの自分たちの目に正しいと思うことを行い、聖霊が絶対的な支配権を持っていなかった時には破壊と荒廃がその結果として起こったのです。すなわち人間的な思い、人間的な知恵、意思、感情、所有、そして願望が教会の中でほんの少しでも働く時、そしてもはや主が教会の唯一の頭ではない時には同じような結果になってしまうということです。すなわち霊的な死と分裂が生じてくるということです。したがっていわゆる天的なエルサレム、すなわち誠の教会の中で人間が場を占めるのではなく、まあ、パウロの言っているようにキリストと共に十字架につけられた、生きとるのは私ではないキリストですと。 まあ、異なる教会においてはイエス様のみが唯一の支配者です。そして主の支配が認められるところにはそこにのみ初めて主が全てを統治する場が存在します。そしてそのような教会はエペソ書によると全宇宙に影響を及ぼしていると。そのような教会を通してのみ今天上にある諸々の支配や権威が神の達したような知恵を知るによったこと、まあ、エルサレムという町はメルヒセデクやダビデ、またイエス様のような天敵な人が生きていた時には敵よりも守られ、敵よりも勝り、征服されることもなく勝ち得てあまりがあるほど強い町でした。けど各々が自分の思い通りのことをするような死者の時代と同じような状態で天敵な性格を持った人がいなかった時にはエルサレムは滅ぼされてしまったのです。分割されてしまって敵に征服され、弱く力のないものになってしまったのです。この事実から、まあ、各々の場合において主が支配しておられることがわかります。イエス様はあるよる力と権威に勝っており、すべてのものは主の足元にあります。エペソ書によるとイエス様は教会の頭であり、したがってイエス様は教会の体に対する支配者です。まあ、信ずる者にとって最も大切なのは主よ、教えてください、私を探ってください、どうすればいいの、従いたいから明らかにしてくださいと、この態度を取ると主の支配、主の栄光が明らかになります。まあ、異なる教会は天上の御座についておられるイエス様と生き生きとした交わりを持っています。そして、まあ、異なる教会はその頭であるイエス様と共にあるよ権力や権勢に勝っておられるのであり、そしてもし信者が囚われの身にならなければならないとしても手におられるイエス様の生き生きとした交わりがあるならば本当の自由が与えられ、主を賛美をすることができるのです。まあ、これこそがパウロの経験でした。囚われの身となったとしても彼は自由人でした。喜びに満たされていたのです。まあ、いわゆる状況の上に立つものとなったのです。教会がこの世と妥協すると手におられる神との生き生きとした交わりを持つことができません。そして主が用いたも器として歩むことができないのです。まあ、主は主の体なる教会が天敵であることを望んでおられます。天敵であるということは今やすでにイエス様と共にあるよる権力や権勢を支配していることを意味します。まあ、この事実を、よりよく知るために旧約聖書から2つの例をちょっと引き出して考察してみたいと思います。まず第1のエリシャ、まあ、彼はイエス様の体なる教会の最も典型的なものだったと言えます。エリシャという預言者としてただ一人油を注がれたものだったのであります。普通油で注がれたのは王様だけだったんです。預言者として油を注がれたものとはエリシャしかなかったのです。この油とはもちろん聖霊の象徴です。誠の教会も聖霊によって油注がれたのです。救いに預かることとは聖霊の宮 になることだけです。聖霊を持たない人はキリストのものではない、すなわち救われていないことになります。その人は世界一の聖書学者であるかもしれないけど、救いとは全く違うものです。エリシャも聖霊に満たされたものであり、誠の教会も聖霊の宮であり、神殿です。このエリシャは手におられる主と生き生きとした交わりを持つことができ、そのために常にあるよる権力に勝っていたと言えます。列を聞いての中で、まあ、次のように書かれています。旧約聖書の581ページになります。581ページ3章の中3節からお読みいたします。エリシャはイスラエルの王に言った。私とあなたとの間に何の関わりがありましょうか。あなたの父上の預言者たちとあなたの母上の預言者たちのところにおいでください。するとイスラエルの王は彼に言った。いや、主がこの三人の王を召されたのはモアブの手に渡すためだから。エリシャは言った。私が仕えている万軍の主は生きておられる。もし私がユダの王ヨシアパデのためにするのでなかったなら、私は決してあなたに目も留めず、あなたに会うこともしなかったでしょう。しかし今、盾事を引く者をここに連れてきてください。盾事を引く者が盾事を引き流すと、主の手がエリシャの上に下り、彼は次のように言った。主はこう仰せられる。この谷に溝を掘れ、溝を掘れ。主がこう仰せられるからだ。風も水、大雨も見ないのに、この谷には水が溢れる。あなた方も、あなた方の家畜も、獣もこれを飲む。これは主の目には小さなことだ。主はモアブをあなたの手に渡される。あなた方は、障壁のある町々、立派な町々をことごとく打ち破り、すべての良い木を切り倒し、すべての水の源を塞ぎ、すべての良い畑を石ころで台無しにしよう。朝になって捧げ物を捧げる頃、なんと、水がエドムの方から流れてきて、この地は水で満たされたと。まあ、戦争中の大軍を率いた王たちは突然、まあ、非常な困難に陥ってしまいました。水が何もなくなってしまったからです。そのために彼らはどうすることもできなかったのです。その時エリシャは今読みましたように、この谷を水たまりで満たそう。次の朝、水が国に満ちたとあります。考えられないことが起こったのです。人々は何もすることができなかったけど、手におられる主と交わることができた人が一人いたために、まあ、エリシャがいたために、奇跡が起こったのです。別の箇所では、まあ、6章を見ると分かります。6章の8節ですが、まあ、シリア軍はイスラエルの民を攻撃しました。まあ、その時の起こったことです。エリシャは家に座っており、まあ、静かに、まあ、そして静かにしていた。そして彼の家来を王のところに行かせて、まあ、次のように言い送ったのです。旧説、あなたは用心してこのところを通ってはなりません。シリア人がそこを下ってきますからと。イスラエルの王は何度もエリシャに言われた通りに行ったのです。そのために シレア軍はしばしば倒幕してしまったのです。注意節、シレアの王は、まあ、このことのためにここを悩まし、家来たちに、まあ、家来たちを召していった。我々のうち、誰がイスラエルの王と通じているのか。スパイは誰か。けど答えは、王、我が主よ、誰も通じている者はいないよ。ただイスラエルの預言者エリシャがあなたが真実で語られる言葉でもイスラエルの王に告げるのですと。まあ、敵でさえもエリシャが自分たちに対して力を持っていることを認めざるを得なかったのです。なぜならばエリシャが手におられる主との交わりを持っていたからです。エリシャが住んでいた都は敵によって囲まれたことがありました。その時、まあ、エリシャに仕えた召使いはもう心配するようになり、ああ、我が主よ、私たちはどうしましょうか。もうおしまいですと。その時エリシャは祈ったんです。エリシャの祈りとは素晴らしい祈りでした。主よ、どうか。あの召使いの目を開いて見させてください。というと、主はその若者の目を開かれたので、彼を見ると、火の馬と火の戦車が山に満ちてエリシャの周りにいたと。まあ、前からあったんですけど、その召使いはそれを分からなかっただけで心配してしまったのです。まあ、毛の向かないのに敵はサマリアの方へと行ってしまったのです。そしてこの敵を導いたのは誰だったでしょうか。カラを捕まえよう殺そうと思ったエリシャでした。シリアの軍勢はエリシャを捕らえるためにやってきたんですけど、実際にはエリシャの前では何にもすることができなくなってしまったのです。というのはエリシャの祈りによって敵軍は全員目が見えなくなってしまったとあります。そのためにエリシャに導かれなければならなかったのです。まあ、考えられないことが起こったのです。そしてこのエリシャが誠の教会の、まあ、シンボルのようなものです。我々は本当にエリシャのようにあるよ権力や権勢に勝っているなのでありましょうか。次にダニエルについて考えると同じようなことを言えます。まあ、ネプカ統治の王であるネパカネザルの王国が最も大きなものであったことは事実です。そしてこの国においては王が支配権を持っていたけど、実際はダニエルが神の権威を持っていたのです。ダニエルは囚われの身であったにもかかわらず、ネプカデネザル王を動かすことができたことは信じられないようなことでありますけれども、事実でした。ダニエルは手におられる主と交わることができたために決して心配したり恐れたりすることはなかったのです。ダニエルはいかなる時にも決してこの世と妥協することをしなかったのです。まあ、獅子の穴の中に投げ込まれた時でさえも彼は変わらなかったのです。まあ、ダニエルは天的な性格を持った人でした。あるよ権力を、あるよ権勢を超越していたのです。まあ、私たちはもはや主との交わりだけしかすることができず、したがって自分一人で主に祈ることしかできないような時が来ます。けど主との交わりの中に生きるということは、主が支配してくださるということを意味しているのであり、そして 私たちも主と共に支配することを意味します。あるいは外面的な奉仕よりもはるかに大切なことは隠された祈りの奉仕です。この隠れた祈りの奉仕から生まれなかったものはほとんど価値がないと言えます。前に野口兄弟のお読みになりました詩編の中で、まあ、この大変な戦いについていろいろなことが書かれています。私の聖なる山シオンとも出てきます。これはもちろんエルサレムのことを意味します。今日の、まあ、ユダヤ人の気持ちとは一体どういう気持ちなのでありましょうか。イスラエルの一人の大統領は次のように言ったのです。イスラエルはエルサレムのうちでアラビアが占領をしていた部分を決して放棄する用意はない。エルサレムのないイスラエルは頭のないイスラエルです。私が論証者で国民に次のようなことを聞くときには何と答えるであろうか。すなわちこのちっぽけなエルサレムの部分と何百何千ヘクタの市内あるいはシリアとのどちらかを選択するか。すると国民は次のように言うでしょう。シナやシリアの土地は放棄してもいい。しかし聖なる都ダビデの都であったこの小さな場所を保有したい。まあ、今までの学びから分かるようにイスラエルにとってはエルサレムは、まあ、霊的な状態のバロメーターのようなものでした。主なる神の民が内面的に精神的に霊的に良い状態にあるときはエルサレムは敵に対して決して信頼されない健康な状態全く無敵な状態でした。けど、体が霊的に生ぬるくなり、熱心さが失われてしまうと、エルサレムは敵の手に渡されてしまったということです。このようにエルサレムはイスラエルにとっては霊的な状態の、まあ、バロメーターであり、他の諸国民にとっては争いの種であったと言えます。まあ世界歴史を見ると言えることはエルサレムこそがまあ争いの種そのものですと。一度もイスラエルとは争いをしなかったという国民はほとんどないと言えます。そしてその結果各国の民はここに言及された民すなわちイスラエルは神に選ばれた民であるから簡単には自分のものとすることはできないということ。そしてイスラエルの背後には恐るべき全能なる神の力が潜み支配しておられるということに気がついたのです。私たちが上なるエルサレムの新聞に過ぎない地上の地理的歴史的なエルサレムについてこれら全てのことを言うことができるならばエルサレムがシンボルであるところの教会についてはなおさらのことではないでしょうか。パウロはエペソ書の中でイエス様の体なる誠なる教会の秘密について語った後で彼はこの、まあ、恐ろしい戦いについて書いたのですね。6章の中2節前に読めました箇所です。私たち信ずる者の戦い格闘は 血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また手によるもろもろの悪霊に対するものです。信ずる者の戦いは悪霊に対する戦いであると書かれています。なぜそのような恐ろしい戦いがなさるなのでありましょうか。なぜ悪霊があるからです。この天敵なエルサレムとは、ことの教会とはつまずきの石であると聖書は言っています。パウロだけではなく、ペトロもこの恐ろしい戦いについて次のように書いたのです。ペトロ第1の手紙の2章417ページになります。ペトロ第1の手紙2章6節と節をお読みいたします。なぜなら聖書にこうあるからです。見よ、私は死よに選ばれた石、たとえ礎石を置く、彼に信頼する者は決して失望させられることがない。8節、つまずきの石、妨げの岩なのです。彼らがつまずくのは御言葉に従わないからですが、またそうなるように定められていたのですとあります。ヨハネも同じことを考えて、そのことを書き送ったのであります。ヨハネ黙示録の7章445ページになります。445ページ、7章の14節です。そこで私は主よ、あなたこそご存知ですと言った。すると彼は私にこう言った。彼らは大きな艱難から抜け出てきた者たちで、その衣を子羊の血で洗って白くしたのです。そして中4章の一節、彼は大きな艱難から抜け出た人々です。戦いに投げ込まれたものでした。中4章の一節、また私は見た、見よ、子羊が死よの山の上に立っていた。また子羊と共に14万4千人の人々がいて、その額には子羊の名と子羊の父の名とが記してあったと。パウロやペトロやヨハネのこれらの箇所から、シオン、天敵なエルサレム、すなわちまことなる教会をめぐって恐ろしい戦いがなされていることが明らかになります。実に地上のエルサレムも最後の戦いにおいて全諸国民の攻撃の的となると聖書ははっきり言ったものです。将来は世界の国々はみんな一つになる。どうして？みんなイスラエルの攻撃するようになるからです。イスラエルをめちゃくちゃにするためにみんな一つになります。なぜ地上のエルサレムを巡って戦いが行われ、なぜ天敵なエルサレム教会に対して絶えざる戦いがなされているなのでありましょうか。なぜならば次の三つのことがあるが問題となるからです。第一番目は、イエス様は神に選ばれたものであり、この地上においてのみならず天地においてもあらゆるものを支配する権能を与えられている からです。天的なエルサレムである教会を通してイエス様の偉大さが全宇宙に掲示されるべきです。第二番目は、まことなる教会を通して十字架上でなされた救いの価値が示されるべきです。イエス様の救いについては私たちはもちろんほんの一部しか経験していません。私たちはイエス様の成し遂げられた救いの御業の偉大さをいくら考えても理解できません。第3番目はイエス様が初めから全宇宙の中心点に定められているということは教会を通して明らかになるべきです。まあ、このことを妨げようとして悪魔が一生懸命になってということは、まあ、当然であり当たり前です。そのことを通して教会に対する激しい攻撃が説明されます。まあ、この詩編の二編に戻りまして、まあ諸国民との戦いについて確証されています。主なる神およびそのアポが注がれた者すなわちイエス様の騒ぎ立つ国人に対する勝利についてここで書かれています。諸国民の運命がシオンと結びついていると言えます。6節と8節を見ると分かります。まあ、そのようにエジプトとの戦いにおいても同じことが妥当し、そしてエジプトのパロと神の民イスラエルとの戦いはなんと長い間続いたことでありましょう。けれどもエジプトのパロは最後のイスラエルの民がエジプトから出ていくようにと頼んだんですが、その時にはエジプトの軍隊は全く滅ぼされてしまう運命にあったのです。なぜこのようになったのでありましょうか。それは神の民のためにそうなったのです。全く同じことがバビロンの大帝国の場合にも言えることです。バビロンはただ一晩で征服されました。その原因は神のためであるイスラエルを保守したということです。諸国民が聖地を作り世界史を導くのではなく、その運命はイスラエルと教会とに最も密接に結びついています。ルカ伝の、まずマタイ伝しましょうか。マタイ伝の24章6節に次のように書かれています。45ページになります。マタイの福音書の24章の6節、また戦争のことや戦争の噂を聞くでしょうが、気をつけて慌てないようにしなさい。これが若ならず起こることです。しかし終わりが来たのではありません。まあ、イエス様の再臨と世の終わりの前兆について、このマタイで24章に記されています。それによると戦争と戦争の噂とを聞くようになるとあります。まあ、最近思考中年に起こった戦争、それは熱い戦争であり冷たい戦争であり、世界史上今まで なかった事実です。24章の8節、すべてこれらは海の苦しみの始めであると主は言われました。この海の苦しみという言葉は出産誕生の前にだけ使う言葉です。それゆえに何かが生まれるに違いない。そのように主は今日の頂戴を判断しておられます。ルカ伝21章147ページになりますが、ルカ伝21章の26節にイエス様は諸国民の恐怖と不安について次のように言われました。人々はその住むすべてのところを襲うとしていることを予想して、恐ろしさのあまり気を失います。天の万象が揺り動かされるからですと、まあ、これは今日の姿に当てはまらないなのではないでしょうか。諸国民はこの不安から逃れる道を見つけるためにいいろと相談し協議をします。まあ、世界中の外交官たちはあらゆることを試みています。けども人間はいくら考えても何もなれません。支配者なのは我々の主です。28節で救いが近づいていると書かれています。すなわち私を信ずる者にとっては本当の救いは近い。なぜならば私は間もなく再び来ると。あなたたちはこの世から引き上げられるようになり、その事実こそが誠の逃れ道です。誠の教会だけが本当の意味での逃れ道を持っています。そしてあらゆることがこれと密接に結びついています。ロマ書8章の中級説から次のように書かれています。276ページになります。ローマ人への手紙の8章中級説からお読みいたします。被造物も切実な思いで神の子供たちの現れを待ち望んでいるのです。それは被造物が虚無に服したのが自分の意志ではなく服従させた方によるのであって望みがあるからです。被造物自体も滅びの束縛から解放され、神の子供たちの栄光の自由の中に入れられます。私たちは被造物全体が今に至るまで共にうめき、共に海の苦しみをしていることを知っていますと。まあ、しばしば次のように問うことができるでしょう。なぜ主はこのことやあのことを許されるなのでしょうか。なぜ主は国民のあちらこちらへと導くなのでありましょうか。サカリア書の8章2節に、まあ、一つの答えが与えられています。1425ページです。8章の2節、万軍の主はこう仰せられる。私はシオンを妬むほど激しく愛し、ひどい憤りでこれを妬むとあります。私はシオンのために大いなる妬みを起こし、またこれがために大いなる憤りを持って妬むと あります。まことなる教会が存在するところにはどこにも激しい戦いが起こります。主の熱心さ、妬みと愛がまことの教会に向けられ、そしてこの教会を立てるためにはすべてのことがそれに使えなければなりません。なぜならば教会は全宇宙においてイエス様の偉大さ、イエス様の崇高さ、イエス様の救い、イエス様の権威を明らかにするために用いられる器であるからです。信ずる者は最も謙遜な、最も静かな、穏やかな人であり、すべての争いを嫌うかもしれないけど、手におられる主と結びついており、生き生きとした主との交わりを持っているならば、地獄との戦いは避けることができません。イエス様と出会った者は、私たちに属しているのではなく、私たちとはどっか違うから交わりを持ちたくないとこの世の人々は考えています。そのようにまことなるクリスト者は誰でも、そしてまことなる教会はすべてこの世の諸国民と絶えざる戦いをしているのです。この世との戦いを通して平安を得ようとしている者はもちろん失敗します。まことの平安を与えられるお方とはイエス様しかないからです。イエス様を知るようになった人は、前に言いましたように、あるいは内面的な虚しさから解放されます。精神的な孤独も消えてしまいます。自分の過ち、わがままは許され、忘れられているという確信も与えられます。結果として、将来に対する心配から、不安から解放されます。